私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた死に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、フェイスシールドなのでマスクを取らせていただきます。今日の動画はですね、白馬恵キャンプの中で持たれました白馬栄道祭のダイジェスト映像があります。いろんな作品が出たんですけど、それらをねまとめている映像ですけれども、それをまず見ていただきたいと思います。
本当にテレビで見てもおかしくないなっていうぐらい、
こんな作品もすごいこの凝っているというか、レベルが上がっているなというふうに感じました。コロナの影響もあってテレワークの映像だったりとか、あと各グループの、そうですね、各グループのミュージックビデオがすごい綺麗な映像で、はい、とてもすごい伝わるものがあったのかなと思います。
終わって楽しかったです。
HIV 孤児のための学校を運営しています。
実際にその着物を着てね、そこでそういう演じるっていうのはすごく良かったなと思います。今まで話してたポールミキとハンザムが突然歌い出すっていうね、ミュージカルです。独創的なですね作品で楽しみました。今年も
許してください。
その一つは何でありましょう。神の言葉でござりましょう。
様、本当にありがとうございます。私はこの上もなく幸せでございます。
このドキュメンタリーというのは、この神様がしてくださったことを私たちがね、この映像を通して同じように体験できるということを見ています。本当に神様を信じる人にとって奇跡というのはね、身近にある。
ガラシャという洗礼名を与えます。ガラシャとは英語でグレイス。この時銃弾に倒れたのはオーストラリア宣教師ジャッキー・ハミル、エディの娘であるジュリエッタ。
一番実感したのは天と地はつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる。
幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして、
はい、神様に心から感謝しています。もう私にはできませんと神様にギブアップしてですね、ただこの神様の奇跡がない限り完成はありえません。だから神様が完成に導いてくださいってことを祈った次の日からですね、本当に聖霊に満たされて喜びにあふれて編集が進んでいてですね、奇跡的に本当にいつの間にかですね完成していたんですね。もうこの力はどこから来るんだろうっていうほどに編集が進められていって、本当に神様が完成に導いてくださって、まさにこの映像の働きに神様の御心があるんだなということを強く感じた制作期間でした。神様に栄光を返しします。
ありがとうございました。長崎の作品も、ね、いくつか入ってましたけども、でいつも殉教生会が直前にあってですね、九州はなかなか作れないんで、今年はあの夏は白馬キャンプがあるんですが、秋にシルバーウィークの時にシルバーウィークによくキャンプをするんですが、動画制作キャンプをしようとも今から練っております。今から準備して、まあ、そこで、もう映像を撮る人、編集する人、あるいは、シナリオを書く人やるかもしれませんけど、各教会にちょっと連絡をしてですね、もうちょっとしたらで、そこで動画制作キャンプをしようと思うので、そこに向けて準備をして、そこで一気にやろうってことをね今思っております。皆さんぜひですね、チャレンジしてほしいなというふうに思います。神の手があるのでね、なんかすごい祝福が来るということをね思いますので、ね、はい、それでは、もう一作品見ていただきたいと思います。さっきちょっとちらっと言いましたけども、パウロ・ミキのやつですね、パウロ・ミキのやつを見ていただきたいと思います。それじゃあお願いします。
時は戦国時代の日本、織田信長の家臣だった三木半太夫はキリスト教の洗礼を受け、4歳の息子にも洗礼を受けさせました。洗礼名が与えられ、息子はパウロ・ミキと呼ばれるようになりました。一方、寺沢半三郎の寺沢家も代々織田家の家臣でした。このためパウロ・ミキと半三郎とは子供の時からしばしば共に遊ぶ幼馴染で、半三郎は年上のパウロ・ミキを兄のように慕っていたのです。それからの日本は激動の時代を迎えました。キリスト教を擁護していた織田信長は1582年本能寺の変で倒れ、代わって天下統一を果たした豊臣秀吉も最初はキリスト教に寛容でした。しかし側近の物騒、役員からの中傷が入り、秀吉は態度を急変させたのでした。秀吉は1596年12月に京都、大阪で24名のキリシタンを逮捕して、長崎で貼り付けにして処刑するようにと命令を出しました。彼らは後に日本26世人と呼ばれる日本で最初の殉教者となりました。幼馴染だったパウロ・ミキと半三郎もこの歴史の渦に巻き込まれてゆきました。しかしまだ二人はそのことに気づいていませんでした。
半三郎様、京都でキリシタンの教えを説いたため捕らえられた24名の者がもう間もなくこちらに到着するとのことです。そしてこれは太后秀吉様からの書状でございます。
これらの者はルソンから来て、世が禁じたキリシタンの教えを述べ、長期間日本に滞在し教会を建て無礼な振る舞いをしたので処刑する。長崎において貼り付けにするように。
この24名のキリシタンの長崎での処刑の責任者は本来長崎奉行の寺沢広隆でした。しかし広隆は秀吉が命じた朝鮮出兵のために不在でした。このためその代理として弟の半三郎にその処刑の役割が回ってきたのでした。26名の一行が屋敷に入ってきました。雪や霜が降る真冬の厳しい寒さの中、京都から唐津までの 約1ヶ月の長旅でした。一行は裸足でほとんど徒歩だったため、足は腫れ上がり、着物も薄汚れ、痩せこけていました。しかしその人たちは神様を賛美し、喜びに輝いていました。
半三郎様、捕らえられた26名のキリシタンどもが京都から到着いたしました。
そうか。え？パウロ・ミキ？まさか、この私にパウロ・ミキを処刑せよと、こんなことがあろうか。
半三郎の全身に衝撃が走りました。自分が処刑する一行の中に、旧友であるパウロ・ミキが入っていたことは、半三郎には全く知らされていなかったのです。
どうしてあなたがここに、どうして私がここに、私は辛い、あなたは友だから従うしかない、王の命だから、あなたを裁く私を、どうか許してください。
あなたは悲しまなくていい、私には天の報いがあるから、死は終わりではない、永遠の始め友よ、私はあなたを許していますあなたも信じて天国で会いましょう。
イエス・キリストは私たちの罪を許すため、私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださいました。ここに神様の愛があるのです。
パウロ、あなたを処刑するのはとてもつらい。
いや、信仰のために死ぬことは不幸ではありません。これは神様の大いなる恵みなのです。
あなたが無罪であることを私は知っていますが、国王秀吉様の命令なので私は従うしかないのです。もしあなたを処刑しなければ私は殺されるでしょう。どうかこの弱い私を許してください。
半三郎、私はあなたを許しています。あなたも永遠の命を受けて私たちのように天国に行けるよう祈っています。
26名は長崎の西坂で十字架につけられ、そこに4000人ぐらいの人々が押し寄せました。パウロ・ミキは十字架の上から最後の説教を始めました。
ここにおいでになるすべての人々よ、私の言うことをお聞きください。私はただ我が主イエス・キリストの教えを説いたから死ぬのです。私はこの理由で死ぬことを喜び、これは神様が私に与えてくださった 大いなる御恵みだと思います。今死を前にしてあなた方を欺いたりいたしません。人間の救いのためにキリシタンの道以外に救いはないと断言します。キリシタンの教えが敵および自分に害を加えた人々を許すように教えているので、私は国王秀吉とこの私の死刑に関わったすべての人々を許します。王に対して憎しみはなく、むしろ彼とすべての日本人がキリスト信者になることを絶望いたします。
許してください。弱い私を、私はもうあなたを許していますあなたは悔やむことはありません。私は天国に行くのだから、あなたも信じて天国で会いましょ
う。はい、ありがとうございました。いろんな動画ができてきて、ね、楽しみですね。まあ、寺田半太郎が最後に改心したのではないかと言われてますが、ちょっと寺田かどうかわからないですね。一人明確に改心した人がいたんですけどね。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。ちょっと時間かけられてきましたけれども、お話ししたいと思います。ヨハネの12章の23節からもう一度読みします。するとイエスは彼らに答えて言われた。この彼らというのは弟子のアンデレとピリポです。この弟子とアンデレとピリポに答えたわけですね。人の子が栄光を受けるその時が来ました。人の子っていうのはイエス様のことです。イエス・キリストは神の子であり人の子でありました。これは 50% そうだったんじゃなくて 100% 神の子であり 100% 人の子だったんです。そしたら 200% になるじゃないかってかもしれませんけども、これが私の頭の理解ですけども、神様は私の頭より超えてますので、完全なる神の子であり完全なる人の子だったんですね。これがイエス様ですね。これを覚えてください。だからそのイエス様のことですね。これはイエス様が栄光を受けるその時が来ましたって言ったんです。イエス様はヨハネの福音書を見ると何度も何度も言ってるんですね。私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていませんって。この時は私の栄光を受けるその時が来たって言ったんですね。でこれは何を意味しているかというと、キリストの十字架を意味しています。で私たちは十字架というとどちらかというと暗いイメージ、マイナスのイメージが多いと思うんですね。である意味で当たってるんですね。イエス様は私の罪の身代わりになって、全く罪はなかったのに罪の裁きと呪いを全部引き受けましたから、イエス様の十字架というのは全然かっこよくない。もう本来こうちょっとそこにいたらとても見てられないぐらい、肉体的にも霊的にももう本当に悲惨で最悪のものだったと思うんですね。でもイエス様はそれを栄光の時だと言われたんですね。もう最悪の時だって言ったんじゃなくて、まさに私が栄光を受ける、だからイエス様にとってそれは栄光の時だと言われたんですね。どうしてかというと、あの十字架を通して私たちに救いの道が開いたんです。もしイエス様は十字架がなくても、その時代に来た人たちはイエス様に触れて癒した奇跡を体験したでしょう。でも今いる私たち、そしてその時代の人たちもですけども、イエス様の十字架がなかったら罪の完全な許しはないわけですね。贖いはないから救われない。イエス様はあの十字架によってこれしかないことが知ったゲッセマネで、だから本当に肉には痛いし、神に捨てられるという霊的にもちょっと我々の理解を超える、十字架で霊的に神に捨てられるからもう本当にちょっと理解を超えるんですが、ゲッセマネに寄った後に、でもこれしかないと分かった時に、イエス様はそれ栄光の時だと。どうしてかというと、そのことによって私たちに救いが与えられたからです。で、イエス様は私を本当に愛してたんですよ。私たち一人一人を本当に愛してたんですよ。愛する者は救われる。さっき 秋友君がですね、まだ30代の若いお父さんなんですけども、目に入れても痛くない、変わってあげたいと言いましたね。感動しましたね。だから天国のお父さん言ってる気がしましたけども、でもなんかね、おおとか思ったんですけどね、こう私たち人の人間でそうなんですけど、イエス様は本当に私たちを愛してたから、その私たちが救われるなら神のもとに帰ってこれる、もうそれが最高の喜びであり栄光なんですね。だから十字架は栄光の時だったんだ。イエス様は十字架をマイナスと思ってない栄光の時だって言ったんですよ。でね、日本語ではね、受難日って言うんです。金曜日ね、イエス様十字架あった日を、難を受ける日、その通りなんですよ、受難日なんですよ。でもね、日本語ではグッドフライデーって言うんですね。グッドフライデー、直訳すると良き金曜日、ちょっと訳すると最高の金曜日って、素敵な金曜日ね、ちょっとおしゃれに言うわけですけどね、何でもいいですけど、とっても良い日だってこと言ってるんですよね。確かにイエス様は難を受けたんだけど、それによって救いの道が開いたんです、すべての人に。もちろん信じないとね、信じる人は受け取れるんですけども、でも開かれた。だからそれが栄光の時だって言われたんですね。で、私たちもこの後話しますが、私の人生に十字架を引き受けなきゃいけない時ってあるんですね。人間的にはそれはあんまり嬉しい道ではないんですが、実はそれは神の栄光を見れる時なんです。これを知っててほしいんですね。で、次ね、24節、誠に誠にあなた方につきます。これ先週も言いましたが、誠に誠にっていうのはアーメン、アーメンです。アーメンっていうのは、まあ、本当です、その通りですって意味なんですけども、まあ、一つ前の聖書はよくよく言っておくで、とっても大事なことを言う時にイエス様がこの言葉を使う。だからこの後の言葉はとっても大事なことなんですね。誠に誠にあなた方につきます。一粒の麦が地に落ちてもし死ななければそれは一つのままです。しかし死ねば豊かな実を結びますと。で、麦のことあんまり詳しく知らないんですけど、一粒の麦が地に落ちて、で、麦のまま形を残していて、麦のままね、種と言ってしまう、種のまま、僕は種から種のままでいたいとか言ってね、種とか言って言ったらですね、どうなるかというと、芽は出てこない。でも芽を出してきたら種の形が崩れる。種の中にあった養分は全部なくなる。でもその結果芽が出て、やがてたくさんの実がつくんです。でね、小須田牧師はね、小須田農園のね、若大将だったんですね。献身してやりましたけど、だから知っててね、アメリカ行った時に教えてくれたんですね。今でも覚えてますけどね、アメリカでね、こうね、エレベーターに入る時とエレベーターに乗ってる間に、ね、そうなんだってね、麦踏みとか言いますけどね、麦ってのは大体、ね、秋からうまくですね、そして冬を一冬過ごすの。一冬過ごすときに雪が積もって長野だったりね、そしてね、麦がね、こうね、死んだようになってね、もうこれもダメじゃないかってね、こうね、もうこれダメだろうと思って抜かなきゃいけなくなるかと思うぐらいまでこうなって、その時に実は下で根がね、非常に深く水を求めてね、水を求めて深く深く、それから広く広く水が求めて、下に横にガーって根が張られるんですって。すごく低く。そして、まあ、麦の話もされたんですけど、踏むと根強くなるんですけど、そしてその後にもうダメかと思った時にポッとで逆転にするんです。そこから出てきたらね、その間ずっと上に上がれない、上に上がれないから、 下に横にガーッと広がって、その根がすごく広く深くやってるから、その後一気にガーッと伸びるんですって。って話を小下牧師から聞きました。これは本当です。小下牧師が言ったから彼は本当に育ってたからね、実際。そうなんだって言ってね、なんかね、なんか私すごい感動したんですね。麦踏みの話もされましたけど、ちょっとまあそれはいいですけども、で、麦っていうのは本当にこう踏まれて伸びる、強くなるし、たくさん実をつけるそうですね。で、死ぬと実をつけるんです。しかも豊かな実を結ぶって書いてあるから、豊かな実を結ぶんです。でも麦の種がその種のまま、麦のままで死ななかったら、死ななかったのに形を崩さなかったら、自分の栄養をそのまま持っていたら、その種の中にある栄養、種の中の栄養を全部使い尽くして形もなくなって、自分はなくなっちゃう、死んじゃうと、実はすごく実をつけるんです。これイエス様のことです。イエスキリストは神であられました。でも人となってくださったんで、いつもそれだけでもすごいですけども、全く罪と関係なかったんです。罪と全く関係なかったんです。何の関わりもなかったんです。でもイエス様は罪は犯さなかったのに、罪がの結果来る罰と呪いは全部引き受けたんです。なんで人間は罪を犯すかというとね、肉にはね、楽しい快楽があるんです、罪には、ね、だからね、やめられなくなったりするんですね。例えば私はお酒はそういうの飲みませんけども、一時ちょっとだけ飲んだことがあったけど、弱いからね、すぐ赤くなるから飲まなかったけど、ね、飲むと楽しくなるんでしょう ね好きな人はね。でもいっぱい飲みすぎると次の日二日酔いで頭がガンガンするんですね。もう二度とガンガンしたくないとか思うんだけど、そうなったりする。何かって言ったら、 罪にはね、そういうのは、でもイエス様は罪のいわゆる快楽の部分は何一つ味わわず、罪がもたらす裁きと呪いと罰だけを全部買いに引き受けたのが十字架なんですよ。まさにイエス様にとって死です。しかも本当に神に立たれたからね、霊的にね、ここはね説明できるけど分かりません。もう私には神に捨てられるってことはね、我々は神から絶対捨てられないから分からない。でこれが十字架、まさに死んだ。その結果イエス様は私たち、あの今日集っている皆さんクリスチャンだと思いますから、私たちはね神のもとに取り戻されたんです。お互い神の子なんですよ。嘘なんて言わないでください。お互い神の子なんですね。そして神から決して捨てられないんですよね。これ素晴らしいですよね。それが起こったわけですね。これね、そしてその後ね、自分の命を愛する者はそれを失い、この上でその命を憎む者はそれを保って命に至るのです、ということは、自分の命ってのはこの肉の命、この命を愛する、つまり自分を、命ってライフとも書けるんですけども、だから自分の命、生活、それを愛する者、つまりそれを大事に愛する者は逆にそれを失うんですよ。どんなに自分の命を大事にしても絶対命は死ぬでしょ。この地上の命は、この肉の命は、で死は終わりをもたらすんです。神を知らなかった死は本当に終わりなんです。どんなに財産があっても持っていけません。どんなに人望があっても持っていけません。どんな素晴らしい過去と業績を残しても残った人たちにいいでしょうけど、その人自身は持っていけません。死は終わりなんです。神を知らなければおしまいなんです。死んだらおしまいよって間違ってません。神を知らない人って死はおしまいです。もう終わりなんです。死んだら関われないんです。神を知らなければ再び会うことはないんだから。本当に死んだらおしまいなんですよ。でこれ自分の命を愛する者はそう失ってしまうんですよ。ところがこの世でこの地上でその命、自分の命を憎むってのを2番目にする、神を大事にして、神様を大事にして、神様を信じて、この方を大事にして、自分の生活や命をその後にしていくならば、それを保って逆にね、永遠の命に至る、本当に神の命ある命を受けることができるんですね。これ永遠の命を受けると何が言うとね、永遠に行くんです。この世で残したね、永遠に価値あることはね、天に持っていけるんです。この世的な栄光は持っていけませんよ。でも本当に神様、皆さんね、ある方が言いましたよね、死ぬとね、集めたものは何も残らないけども、与えたものは残るって言ったんですね。与えたものだけ手に持っていけるって言った人がいるんですね。私なんかね、これはうまいこと言ってるんだと思うんですね。奪ったもの、取ったものは何も手に持っていけないけど、与えたものは手に持っていける。そしたら私の母なんか天国行ったらもう大御殿ですよね。母を与えた人山ほどいると思いますけど、母が人生で受けたものの中から与えたものを考えたら半分じゃ効かないでしょうからね、もっと与えてると思いますからね。で、皆さんね、永遠に価値あるものはね残るんですよ、本当に、ね、これね。でそれでこれだから、これ本当にこう神様を大事にすると命を受けますよって。で最後に、私に仕えるというなら、イエス様を大好きでイエス様を愛していてイエス様に仕えるというなら、その人は私についてきなさい、イエス様を愛していたらイエス様についてきなさい。どうしてかというと、イエス様、私がいるところ、イエス様のところに私に仕える者もいるべきだと。もし私に仕えるなら、じゃあその人に報いてくださいます。だからイエス様に仕えて報われる。イエス様に仕えてついていくと、どこに行くか知ってますか。ここからね、今日のちょっともう一つメッセージなんですけど、十字架に行くんです。イエス・キリストは地上に来て何をされたか、究極的にイエス様の人生そのものは全部十字架の人生だったんですけども、十字架に行かれたんです。もちろん私たちはイエス様のように十字架にはできません。誰かの身代わりにはなれません。私たちがどんなに殉教して死んだとしても、誰かの罪の身代わりにはできません。私は罪人だから。ただ本当にイエス様を愛して従っているときに、イエス様が負った十字架で本質的には違うけれども、ある意味で似てる。だってイエス様は本来そんなのしなくてよかったんですよ。でもイエス様は私の代わりに十字架を引き受けて、私の代わりに地獄に行って私を救い出してくださった。同じように私たちは本来そんなことしなくてもいいのに、神様がおっしゃるのについていくと、これを代わりに引き受けてくれないかっていうことがある。なんで私がそんな目に遭わなきゃいけないの、なんで私がそれをしなきゃいけないのって思うんだけども、神様がやってくれないかって言ったときに、それを引き受けることはある意味で十字架です。その十字架を本当に引き受けると何が起こるかというと、こうやって父はその人に報われる、父の報い、復活の祝福がやってくるんですよね。でクリスチャンはイエス様を信じたら、イエス様の十字架があるから祝福されるんです。ものすごい祝福されるんです。これをまずしっかり受けてくださいね。これを十分受けてない人がいるから、いや申し訳ないとか言って、申し訳がらないでいっぱい受けてくださいいいですか。いつも言うように、聖書には言語で3000、派生語で言ったら8000から9000の祝福って言葉があるんです。 すごいでしょ。そのうちいくつ会見しました？いや3つなんて言わないでください3000の言語で3000の祝福、派生語入れたら8000から9000の祝福があるんだ。これ本当にその祝福をイエス様は、神様は与えたくて仕方がない。まずそれしっかり受けるんですが、受けた上で今度はね、受けた上で神様が今度はイエス様についていくとね、ちょっとあなたがやってくれないかって時があって、なんで私がそれをするのとかね、私がそれをするのはおかしいじゃないですかって、あの人だとかいうことがあるんですよ。でもどう祈っても神様が言ってきた時にそれを引き受けるかどうかなんです。あるいは大事なものを捨てるかな、十字架を救うとしたら捨てなきゃいけないものがあるんです。持ってるものはいろんなもの失うんですよ。本当に失うんですよ。でもね、主が言ってですよ、いいですか、主が言ってそれをした時にはね、神が報いてくださるんですね。時間があまりありませんから一つだけ話をしますね。奥山実さんっていうね、宣教師で、有名な方ですけども、秋元牧師は献身のね、インドネシアが書いてる時の話、献身された人ですけども、この方は e-books という本の中に書いてたんですし、また実際私話を聞いたんですけども、ちょっとね、確認しようと思ったら e-books が見つからなかったんで、覚えてる範囲で言いますから、ちょっと違うことがあるかもしれませんけど、基本のところは正しいですからね。彼はインドネシアとか海外で宣教したので、子供さんがね、結構彼も8人だったと思う。その時に教育するのにあたって、その東大の、ね、女の先生がいてね、その先生がね、そういう帰国子女あるいは海外の人たちのためにテキストを作ってくれたんですって。でそれですごくお世話になって、すごく助かった。帰ってきてからも子供たちに勉強してね、助かった。その先生はね、教育学者ですね、教育学者、児童教育学者、あるいは心理学者かなんか、なんかだった、ね、で結構有名だった。そして本当に良かった。で子供が3人で、上の子良かったんだけど、3番目の子が問題児で、もう幼稚園行ってもギャーギャー騒ぐし、もう幼稚園この子がいたら困るから、もう受け取れませんって言われるぐらい問題児だった、ね、で何をしてもダメだった。でもお母さん分かってたんです、この人大学で教えるぐらいの先生だから、この子はお母さん一緒にいてほしいんだって、だからこんなに騒いでギャーギャーってこと分かってたんです。である時に、ね、彼女は決意するんですね。何があった、東大のそのポストを全部捨てる。そしたら、ね、本当に先生だったんです。生徒たちがみんなでね、先生やめないでくださいって言うに来るんです。でその同僚の先生とか上司がね、いや君はね有望で、君はこれだと必ず祝福する、やめるのやめときなさいって、あなたはものすごく将来性があるんだからって、こう一生懸命こう本当に彼女を止めるんです。で生徒たちやめないでってみんな言うんです。ところがね、この人ねやめるんです。本当にやめるんです。一時的にやめてもやめるんです。パッとやめるんです。そしてこの子のお母さんになるんです。それでね、この子と、ね、一緒に手をつないでね、あっちこっち行き、もうこの子と一緒に過ごすんです。お金1円も入りません。誰も何も言ってくれません。でもこの子はね、どうなった、2年経った時にね、この子は言うんです。お母さん、もう大丈夫だよって、大学に行きなって言ってたいやいいよって言ったらね、いやお母さんもう大丈夫だからって、本当にこの子良くなった、本当に良くなった。でこの子が大学に戻ってって言うんですよ。でね、2年経って言ってて、2年過ぎたのに、2年経ってしばらく経って、この子が言ってくれるから、しばらく経った後お母さん大学に戻るんです。どうなったかというとね、遺伝よりもさらに深い教育学者になったんです。彼女の詩はただ頭だけじゃなくて、心にまで響く教えをするようになったんです。そしてこの人本当にね、こう立場あるところまで行きました。ね、名前はちょっと忘れたんですけどね、そうですね、これ実はですよ、実はね。でこの時お母さんはこの子のために、自分のその立場も収入も本当に好きだった、教育ね。で子供たちも本当、実際子供たちがいっぱいいたわけで、学校にね慕ってくれたし、みんなに期待されてたけど、それを全部捨てたんです。で一旦捨てて亡くなったんです。一回のお母さんって言い方は私したくありませんけど、まあ、あえて言いますね、そういう方はね。一回のお母さんじゃありませんから、お母さんってのは最高のお仕事だと思いますから。でもまあ、あえて言い方をしたら一回のお母さんになった。でもね、それによってこの子はね良くなった。この子良くなったわけじゃなくて、この人は再びその場所に戻った時に、遺伝よりももっと何か 深みのある学びになって、実際に持ち上げたんですね。私の人生には、神様を信じた結果、主の十字架、イエス様の十字架があるから、それだけで祝福を受けれるんです。まずこれをしっかり味わってください。思い存分これ十分受けないままにね、十字架に行ったらね、悲壮感があるからこれしっかり受けてください。でも受けた上で神様が言ってきます。あなたを大人として扱うときに、じゃあそろそろこれを引き受けてくれないかなって言って、受けてね、 ちょっと待ってくださいよって言ってね、そうかとか言ってね、しばらく言って、またそろそろ受けてくれませんかって言ったらね、ええー、と言ってね、ゲッセマネでイエス様は血の汗を流して、血のような汗を流していられましたね。その後御心を行ってくださいって言って、この時栄光の時って言われたんです。もう祈り切ってたから。で、私たちも十字架っていうのはあるとは言えば簡単に引き入れないと思ってください。落ち込むことはありません。そんなもんです。でも祈ると神から力が来るし、でもう一つはね、思い込まないように、本当に神様ですかって確認をして、あ、確かに神様だと思ったら引き受けるんです。しっかり引き受けるんです。不条理ですよ。なんで私がと思いますよ。他の人に言ったら、そうだ、あなたがする必要なんかないよって言ってくれますよきっと。でも神様が言われたら、その引き受けると何が起こるかというと、その時にまさに十字架なんですよね。その十字架を通してしか表されない栄光ってくるんです。よく私が南牧師の話をしますけど、吉田南君のね、ケンタッキーの一番売れなかった店に行った時に、彼は神によって最初断ったんです。いや、とんでもないってね、言っても分かってたの自分で。アルバイトから、当時アルバイトの私が言っても何になるんだろうってね、断っても断っても言われるから、まあ神によったら神様に行きなさいって言われたから、じゃあ一旦行ったら、やっぱり案の定思った通りになったんですね。で、上司のと思った神様が、いや私のことやってないから、そこで居続けたわけですね。あれ、ある意味で十字架ですよね。行きたいと思って行ったわけじゃないし、分かってたそんなことしたら、その言われるのは。でも行ってやめなかったんです。そしてそこを引き受けたんです。偉かったと思います。私ね、証し、後で栄光われた後に証しを聞いた。その間何回も正解言ってるのにね、彼は一切私に言わなかったんですよ。祈りの課題としても、そこを感動するんですよ。彼が行った場所はトイレ職場のトイレ、長く入ってられない、その店に職場のこの狭いトイレでこう踊るだってみんなが行く風呂のトイレだと分かるから、パッとそらしめてこの狭いトイレで踊る、ありがとうございますってね、そして混ぜてきてで感謝しながら唐揚げをあげて、3ヶ月半ですからね、たった3ヶ月半っていう人はいるかもしれませんけど、それはきつかったと、毎日だからね、不条理じゃないですか。でもね、大逆転でしょ、半端ないでしょ、英語のある方が。だって全国3位になって香港行ってレッドカーペットの中を歩くんだからね。そして日曜日休んで店長になっちゃうんだから、その後ね、でその店全国3位になるんだからねちょっとすごいなと思いますよ、神様のやることってのは。十字架をとね、神の栄光の現れはね、普通じゃないんです。十字架にはその力があるんです。でも繰り返します。まずイエス様が十字架かかったから、もうただそれだけで受ける力があふれることあるから、それをしっかり受けてください。それをしっかり受けた上で、でも神様があなたを主に従っていくと、主に仕えたいと思って主に従っていくと、必ずそこで十字架が来るんですよ。その時にそれを引き受けるか、その時にね、賛美と感謝が抱くんだったんです。そこでね、三段つぶやいてやってる人がいますから ね, ね、そしたらね、主の祝福しちゃいますから、そこで感謝をしながらそれを引き受けるとね、栄光を見るということをね、覚えてて、今ある方は十字架の真っ最中ですね。いいですか。必ず復活、神の栄光が現れますから、告白してください。栄光の時が来ました神様って、栄光の時ですって、必ず現れます。これも必ず現れますね。それをね、どうぞね、覚えててほしいというふうに思います。主は信じなかったです。十字架を引き受けなくても祝福されますから安心してください。でも十字架を引き受けると、十字架を通してしか見れない、ちょっと並外れた栄光というんでしょうかね、恐るべき神の技、これを見れる。で、今恐るべき神の技をすると言われてるから、それが始まってくると思います。でもそれは素晴らしい神の栄光を見る道、近道です。それをぜひね、覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はパームサンデー、主の日曜日ですけれども、この受難週を私たちも神様と共に歩みながら、イエス様がおっしゃってくる十字架の中を、ある方はもうすでに歩んでいるでしょうし、その報いが始まっていくんだと思いますけれども、それを共に見ていくことができるように力強みと思って導いてください。そしてまたある方は、あなたが十字架にかかってくださったので、私たちはあふれるほど祝福を受けれます。それをもっと豊かに、もっと豊かに、もっと豊かに受けて、そしてあなたのどこまでもついていきたいと心から思えるほど主の祝福を受けて、そして従っていくことができますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今 今具体的に大胆にあなたの願いと思ってもおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対した人のこと、経済のこと、健康のこと、お仕事のこと、学業のこと、導きのこと、どんなことでも構いません。あなたのこの叫びと願いを信じましょう。じゃあそれに答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。完全に治れ。体中にある痛みをエスの手で消えてなくなれ。大腸がんエスの手で完全に精の火に焼き尽くされて消えてなくなれ。喉にある腫瘍ポリープがんエスの手で完全に消えてなくなれ。癒されよ。生活習慣病というんでしょうか、あるいは不治の病というんでしょうかね、糖尿病、エス様、この糖尿病を完全に治してください。糖尿病、癒されよ。肩が上がらなくなっている方ね、この肩を増やしてください。40型、50型、60型、この肩を増やしてください。肩が上がるように、エス様になって、上がるようになる。なんか足が痛くて、うまく歩けない、この足に触れてください。全く痛みを取ってください。股関節に触れ、足首に触れ、膝に触れてください。イエス様って。癒されよ。境内を祝福してください。必要があります。完全に満たしてください。何とかしようと頑張ってきました。さらにあなたは何とかしようと頑張ろうとしていますが、頑張ってきたことを私は祝福しよう。しかし、私にもっと求め、委ねなさい。そしてあなたに与えた賜物を永遠の価値のために用いなさい。生かしなさい。それはあなたにとっても祝福となり、そしてその中であなたは神が備えるということを現実に体験していくとしあります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。